一般質問18人のうち6人の質問が終わりました。一般質問続けます。中佐議員の質問です。中佐議員、通学路の安全対策は？教育部長、筑西市通学路交通安全プログラムに基づき、関係機関と連携し、合同点検や危険箇所の安全対策等を実施している。対策を実施した危険箇所は121箇所、実施率は 89% である。中佐議員、スクールバス停留所への屋根やベンチ等の整備は？教育部長、停留所が民地である場合やスペース不足等の理由により、設置自体が困難な場所があり、慎重な協議が必要である。バスの運行に待ち時間が発生しないよう、定時運行に努める。中佐議員、放課後児童クラブの保護者負担金を無償化できないか。子ども部次長、放課後児童クラブ利用にかかる飲食費等は実費弁償費である。利用するクラブの取り組み内容により金額が異なり、保護者負担金を一律に考えることが困難であるため、無償化は難しい。中佐議員、放課後児童クラブにより実施するサービスが異なり、保護者負担金に格差が発生している。各クラブの実情に即した支援はできないか。子ども部次長、交付金は国が定める交付要項に基づき実施している。各クラブの運営については、事業者と利用者の話し合いによって了解の上に行われている。今後も国の要項にのっとり支援を行っていく。中佐議員は他に、住みやすい道路環境づくりについて質問しました。水垣議員の質問です。水垣議員、日本における児童虐待死亡事例の 39% が0歳0ヶ月の子供であり、そのうち 63% が予期せぬ妊娠で実母年齢が19歳以下の割合が高い。これらを防止するためには、子供たちに性に関する正しい知識を提供することが重要と考える。本市の性教育の現状は？教育長、市内の小学3年生と中学2年生を対象に母子保健課と連携し、10年以上前から心と体の講演会を実施している。今年度は大学教授を招き、分かりやすい話や資料を提供し、体育課や特別活動を通じて、年間指導計画に基づいた包括的な性教育を実施している。子ども部次長、合併当初から親子を対象に実施している。水垣議員、保護者が包括的性教育を受けることで、HPV ワクチンの理解も高まることが期待される。HPV ワクチンは有効性が副反応のリスクを上回るとして積極的勧奨が再開された。世界の接種率約 80% と比較し、本市接種率は 15% と低いが、どう考えるか。保健福祉部長、県内市町村平均接種率と同程度ではあるが、今後向上を図っていく。市長、包括的性教育の中で担当各課や学校と連携し、しっかりと取り組んでいく。水垣議員は他に、子ども行政、消防防災行政について質問しました。田中議員の質問です。田中議員、道の駅グランテラス筑西におけるパブリックビューイングの開催状況は？経済部長、令和元年9月に下館青年会議所主催によるラグビーワールドカップ大観戦を開催した。田中議員、今年度の道の駅グランテラス筑西の取り組み強化策の一つにイベントの強化とあるが、パブリックビューイングはかなりの集客が期待できる。 本市出身のレーシングドライバー野尻智樹選手が出場する国内自動車レースの最高峰全日本スーパーフォーミュラー選手権の開幕戦が3月9日に三重県鈴鹿市で開催され、10日の午後には決勝戦が行われる。トップクラスで活躍されている野尻選手を市を挙げて応援する意味も含め、パブリックビューイングを開催しては？経済部長。野尻選手には令和4年3月に筑西ふるさと大使に就任いただいている。パブリックビューイングの開催は、市民のシビックプライドの醸成を図る上でも有効な事業であり、関係団体と協議を行い、前向きに検討していく。田中議員。同選手権が8月に栃木県茂木市で開催される。市長、議員団を含め応援に行けないか。市長。町のヒーローであるので応援していきたい。田中議員は他に、道の駅グランテラス筑西の拡張、道の駅整備及び修繕、NHK のど自慢の誘致について質問しました。森議員の質問です。森議員、令和8年4月から休日の部活動は行わず、地域活動に移行するとの方針だが、体制整備等をどのように進めていくのか。教育部長、部活動の休日地域移行については、校長会で協議し、合意形成を図りながら、児童生徒保護者に対して情報提供を行っていく。森議員、中学生を取り巻く組織として、学校や教育委員会だけでなく、文化協議会やスポーツ協会等の多様な組織がある。本市における役割分担は？教育部長。学校は児童生徒保護者への情報提供、教育委員会は社会教育団体等への情報提供と中学生の受け皿となり、地域移行に協力していただける団体を部活動地域移行ホームページに掲載し紹介していく。森議員、各学校、各地域において、スポーツや文化芸術活動の機会に格差が生じないように、教育委員会や学校には十分な調整機能を担っていただきたいが、どうか。教育部長、活動の場を周知していくことが、格差を埋めていく上で最も重要であると認識をしている。情報発信に加え、協力団体の掘り起こしにも努めていく。森議員は他に水道行政について質問しました。二瓶議員の質問です。二瓶議員、茨城県立明野高等学校が真壁高等学校に統合され、並行になると新聞報道があった。明野高等学校は昭和52年4月に開校し、夏の甲子園並びに春の選抜甲子園大会への出場、柔道ではオリンピアンを輩出するなど輝かしい功績がある。また隣接地には本年4月に本市初の小中一貫義務教育学校明野御用学園が開校という時期に県の方針通り並行にしてもよいのか。まだ並行を阻止できる余地はある。なんとか存続できるよう、さらなる努力ができないか。市長、4、5年前に県教育委員会から話があり、もっと早い時期に並行となる予定だったが、延ばしていただいていた。並行まであと3年あるので、その間にしっかりと考えていく。二瓶議員、市あるいは筑西広域市町村圏事務組合で、県から明野高等学校を買い上げ、私立明野高校として存続させるか、買い上げた後に多目的運動場として整備してはどうか。市長、県の方針は伺っていないが、建物は本市にあるので、県と交渉し、何らかの方法を考えていく。二瓶議員は他に、消防行政、 教育行政、学校跡地利活用について質問しました。秋山議員の質問です。秋山議員、旧下館北中学校の学校跡地の利活用においては、公募型事業提案を行っているようだが、進捗状況は？教育部長、昨年11月に事業提案型一般公募を実施した結果、3事業者からの応募があった。本年2月5日に学校跡地利活用事業選定委員会を開催し、プレゼンテーション審査を実施した上で、優先交渉権者を決定したところである。優先交渉権者は、ブレーンバンク株式会社であり、事業提案内容は、通信制高等学校としての利活用である。希望する契約の種別は、売買契約である。現在、優先交渉権者となったブレーンバンク株式会社と、基本協定の締結に向けて協議を進めており、基本協定の締結後は、事業者による地元説明会の開催を予定している。秋山議員、下館北地区には同じく鷹の巣市営住宅があるが、現況と再生についての計画は？土木部長、現在の管理状況は10棟あるうち、入居可能世帯126世帯、入居世帯は令和6年2月1日現在50世帯、入居率 39.7% であり、空き家が目立つ等もある。今後は築成市営住宅超寿命化計画に基づき、等の集約化を進めるとともに、予防保全的な改善を行い、超寿命化を図る。秋山議員は他に、農業用水路等の維持管理について質問しました。